おはようございます。高原剛一郎です。私の息子は現在予備校に通ってます。1年後の大学入試の準備をしてるんですね。準備なしにフラッと受けて合格するほど試験は甘くないからです。ところで大学受験は全ての人が受ける試験ではありません。希望する人だけが受験します。しかし人生には希望しようが住まいが必ず受けなければならない試みの時がやってきます。それは死という試験です。これは全ての人が必ず受ける試練ですね。しかも大学受験よりもはるかに困難です。それなのに死への準備をする人はほとんどいません。上智大学にアルフォンス・デーケンという教授がいますが、彼はこの死への準備教育に力を入れている方です。ある日曜日、大学校内で死について考える講演会を催されたのでした。駅から大学までは死について考えるテーマの看板が目立つところに配置されたのです。初めて来られた方々が迷わずに来れるようにするためです。ところが、上智大学の校内には教会堂があり、しばしば結婚式場として利用されるんですね。しかもこの日は大安でした。式場として大学を利用する人からは、随分クレームがついたそうです。せっかくめでたい日に死についての看板が乱立してるなんて、縁起が悪いじゃないかって言うんですね。死はできるだけ隠しておきたいものとしての扱いを受けているのです。しかし、どうしてそんなにも死は忌み嫌われ蓋をし、まるでそんなものがないかのように人は振る舞うんでしょう。それは死については解決はなく、ただただ諦めるより他仕方がないと思い込んでるからではないでしょうか。先日、俳優の宇津井健さんが NHK のとあるインタビュー番組で自分はクリスチャンになったということを告白していたそうです。きっかけは死に対する解決です。実は宇津井さんには座右の銘がありました。才能の器は小さいが努力の器は大きいがそれです。芸の世界では生まれ持った才能に恵まれた人もいるでしょう。しかし、自分の才能に溺れて努力しない役者は、長い目で見たとき、大成しないんです。少々才能で引けを取っても、努力を積み重ねていく人は、やがて大きな器になる。この言葉を信条にして、今までコツコツと努力を積み重ね、息の長い役者人生を築いてこられた彼は、努力が通じない世界なんかないと思ってたんですね。しかし、一つあるんです。それが死という現実ですね。人間はどんなに努力しても死を免れることはできないからです。努力が通用しない死ほど人の手に余る大問題はないと言っていいでしょう。ところが、数年前、奥様に膵臓がんが見つかりました。発見された時はすでに手遅れで、彼女は余命も知っていたのです。ところが彼女はパニックを起こすことがなく、狼狽することもない。それどころか彼に簡単な料理の作り方を伝授し、アイロンの当て方を教え、息子さんとの二世帯住宅の手続きまでして、それから亡くなられたのです。どうして、恐怖に打ちのめされないのかと、いぶかる彼に対して、奥様が常々おっしゃっていたのは、私は必ず天国に行けるから、ということです。彼女はクリスチャンだったんですね。自分にはない死の解決を持っている彼女に習い、彼は自分の誕生日に洗礼を受けたんだそうです。では、なぜ死んだ後、永遠の裁きではなく、天国へ行けるという確信を持つことができるんでしょう。それはイエス・キリストの約束に基づくことだからです。キリストが十字架にかかっておられたとき、その隣に名打ての極悪人も処刑されていました。 その人物はイエス・キリストに助けを求めます。その時、キリストが語った言葉が聖書に書いてあるんですね。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。キリストはここで死刑囚である彼に三つのことを語りかけています。第一に、私はあなたと一緒にいる。あなたと共にいるとおっしゃったんです。おそらく彼の身内はこの場にいません。彼と関わりを持っていた人は誰も彼もがその事実を恥ずべきこととして隠すと思います。彼はどん底の状態で誰にも顧みられない孤独の中に置かれます。誰もが彼と共にいたことは一度もなかったかのように去っていく中で、イエス一人だけが語るんですね。私はあなたと共にいるよ。死を前にして心細いあなたをそばで支えるよって言ってくださるのです。第二に、パラダイスにいると語りかけるのです。パラダイスっていうのは天国のことです。当時の死刑の中で最悪の処刑方法であった十字架がふさわしいとみなされる人物に対して、いや、あなたには天国が用意されています。完全に調和した、欠けたところのない、別れも涙も死もない天国にあなたは行きますよと、キリストは約束なさったのです。第三に、今日、それが実現しました。って言うんですね。もっと言えば、たった今です。この瞬間、あなたが私を救い主として信じ、助けを求めたこの瞬間、あなたは死から命の世界へ移されたんですよ、と宣言なさったんです。どうしてこんな罪人が永遠の天国を約束されるんでしょう。彼の罪を彼の隣で十字架にかかっているキリストが背負ってくださるからです。彼だけではありません。あなたの罪もイエス・キリストが背負って十字架にかかってくださったんです。そしてあなたの身代わりになって死に裁きを引き受け、そして三日目に死を突き破って復活してくださったのです。ところで、サーカスの出し物の中で花形といえば、なんといっても空中ブランコだと思います。目のくらむような高さのブランコを次から次へと飛び移っていく姿は、もう見るからにかっこいいんですね。みんなの拍手喝采を受けるんです。しかし、飛び移っていくブランコ乗りは怖くないんでしょうか？どうして今握っているブランコを手放すことができるんでしょう？それは自分をしっかりと捕まえてくれる受け手のブランコ乗りがいているからです。彼の仕事ははっきり言ってブランコを離して手を伸ばすことだけでいいんです。あとは熟練した受け手のブランコ乗りがしっかりと握って捕まえてくれるんですね。この世というブランコを手放す時が誰にでもやってきます。その時、あなたをしっかりと抱き止めるキリストをあなたは持っていますか？あなたを抱き止めてくださる方がいるならば、あなたはそれを楽に手放すことができるのではないでしょうか。もしお持ちでないならば、今、イエス・キリストを救い主としますと告白してください。神は、あなたの救い主としてキリストを送ってくださったのです。イエス・キリストはあなたのための救い主なんです。ぜひこの方を心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。